主イエスキリストの御名は、まず私たちの罪のために十字架にかかってくださり、御神によみがえり、今日も生きて働いてくださった皆さんに期待して礼拝を持っていきたいというふうに思います。改めまして皆さん、おはようございます。また、オンラインの方々、おはようございます。またこんにちは、こんばんは、感謝します。また新年、またおめでとうございます、感謝します。今日からですね、今日からですね、11月から新年に私たちの村が入っていまして、今日初めてのです、ね、新年礼拝ということになります。神様はですね、この新しい年をこの素晴らしい恵みを与えてくださるということをですね、覚えていきたいと思います。で、今イスラエルチームがですね、10月31日から使わされていまして、今エルサレムに行き、そして今ガレアに来て、そしてガレアでですね、からいろんなところに行っています。そして今昨日はユダヤ人のロシア系ユダヤ人の方のですね、教会で、奉仕がありまして、そちらで奉仕しました。 YouTube で載っていますので、ぜひですね、見れますので見ていただきたいと思います。ユダヤ人の方々はですね、まあ、そのユダヤ教の方ではなくて、もちろんクリスチャンなんですけども、ただそのユダヤ人の方ってこういう風に礼拝するんだなとかですね、なんかトーラーとかこう出してきて、こうみんなで触ったりとかですね、なんかこうやっぱり私たちとちょっと違うので、とてもこう興味深いので見ていただきたいというふうに思います。で、今週の月曜日は、この向こうから牧師の方が レオンさん牧師ですかね、来られて奉仕してくださる、メッセージしてくださるということですので、期待していただきたいと思います。で、今日はですね、ちょっと時差があるので、もうちょっと後になりますけど、イスラエルで新年礼拝がまた持たれます。今年の御言葉はまたメッセージというのはですね、パウロ秋元牧師が語られると思いますけども、そのことを期待してですね、いきたいと思います。そしてさっきも申しましたけど、私たちの故郷はふるさとはこのエルサレムであり、そして天のエルサレムに永遠に住むということですね。そして私たちの歩みというのはイスラエルから始まるんですね、霊的にも実際的にも。でこのイスラエルから今私たちの御言葉を、神様の言葉をいただいて、日本、そしてまた世界にですね、使わされていってるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。そしていろんなことが確かにイスラエルから走っていきます。なので私たち群れの代表が今イスラエルで礼拝をしているんですけども、ですから私たち一人一人この今年また与えられる言葉っていうのは特別なんですね。私たちの歩みにとっても特別なこの、事柄となっていくと思いますし、私たちの歩みもさらにこう、この教会の群れ全体の歩みの中で大きな変化が始まってくるということを思いますので、主に期待してですね、また、また御言葉を聞いていきたいというふうに思います。で、福岡教会からは佐田紀牧師が今使わされていまして、とても元気そうでですね、ブログを見ておられる方はちょっとお分かりになると思うんですけど、とても元気そうで、奉仕しておられます。で、月曜日は賛美のですね、賛美での奉仕もありますし、また他に通訳とかいろんな奉仕があると思いますので、ぜひお願いください。それから今回はですね、ミッション誌と月刊誌と両方原稿を頼まれてるんですね。なので何か神様を書くことをですね、紀牧師にたくさんくださるんじゃないかと思うんですので、期待してですね、そのためにもお祈りしていきたいというふうに思います。それからこれからチームはそのカリアがここで、ずっと過ごした後、エルサレムに最後行って、正解をして、そしてまた、この帰国してくるわけですけども、エルサレムの方は、いろんないつもテロとかあってですね、危険なところでありますので、ぜひ最後まで守られるようにしてお祈りしていきたいと思います。ではお祈りいたします。共にですね、心合わせてお祈りいただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、感謝します。今このイスラエルチームがこの使わされていることをありがとうございます。ここまで無事に守ってくださり、後から出発した方々とかを全てを守ってくださり、導いてくださっていることをありがとうございます。また今昨日はユダヤ人の教会での奉仕が本当に祝福されたことをありがとうございます。神様が特別な心を持ってイスラエルの地においての働きを進め、それ全体の働きを進めておられることをありがとうございます。今日は新年礼拝を持たれ、神様の言葉が与えられ、神様のメッセージがここで与えられることをありがとうございます。私たち一人一人もこのイスラエルで与えられる御言葉、そしてメッセージをしっかりと受け取ることができ、この1年を歩んでいくことができるように助け導いてください。 特にこのメッセージを取り憑かれ、御言葉を取り憑くパウロとも読書しが強めてくださり、油注ぎ、またこの今日の礼拝を豊かにまた導いて、礼拝全体を導いてくださることをお願いいたします。また今、アルバルザにも行くと思いますけども、今日の日程を豊かにまた祝福してくださることをお願いいたします。また今、福岡教会から使わされている坂の牧師を守ってくださり、健康を支え、またこの奉仕一つ一つの豊かに守り祝福してくださることをお願いいたします。賛美やまたその原告の奉仕や一つ一つの働きを、また通訳の奉仕を豊かに導いてください。また個人として受けるべき示しや語りかけも全て受けてくることができるように、どうぞ主が導いてくださることをお願いいたします。またこの後エルサレムに行き、また帰国してきますけれども、特別な守りを与えてください。特にテロから守ってください。あらゆる危険からこのチームを最後まで導いてください。病院に行かなければならない人が出ることがないように、またあらゆる危険からも一人一人を守り、チーム全体を守ってくださることをお願いいたします。私たちもこのチームとして主が語られることを、与えられるもの全てをしっかりと受けることができ、新年からの歩みを主にあって、この神のことを中心に歩んでいくことができるように助け導いてください。主は今年も素晴らしい恵みを与え、また栄光を表し、またリバイバルの働きを大きくさらに進められることをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続けてですね、お祈りしていっていただきたいと思います。それとですね、主法の方に、書きましたけども、今月はですね、コンサートは来るんですけども、まだ増えるかもしれませんけども、11月23日ですね、パードビラっていう太宰府の介護施設で、コンサートを行います。ぜひ祭日の日ですけどご参加ください。前回もたくさんの方がですね、入所している方 A だけじゃなくて入所している方も来られます。それから、11月の26日に、土曜日になりますけども、クリスマスマーケットですね、博多駅前で、14時からと、15時から2回ですね、30分ずつコンサートをさせていただきます。ぜひいろんな方々誘ってまたご参加ください。はい、今年はたくさん時間も与えられ、30分と与えられているので、さらにいろんなことができるんじゃないかなと思います。でこの後ですね、12月にもありまして、12月10日にですね、天神の今度は、市役所前広場、市役所前広場でですね、14時からと、それから16時からですね、行いますので、ぜひですね、こちらもたくさんの方が集まると思いますので、ぜひお祈りし、また参加していっていただきたいというふうに思います。それからアフロスの福岡でのコンサートも決定しました。12月25日、クリスマスの日ですけども、私たちはイエス様の誕生日というふうには全然認めてないんですけれども、お祝いはしません。誕生日のお祝いはしないんですけど、コンサートは行います。そしてアフロス福岡の手話ホールでですね、 J ゴスペルインクリスマスというのをですね、行いますので、ぜひこれも14時からですね、行いますので、ぜひ覚えてですね、今から覚えていただきたいというふうに思います。はい、ですから、まずこれからのコンサートが入ってくると思いますけれども、皆さんですね、参加できるところも参加していただいて、またいただきたいと思います。オンライン見てる方ですね、もし来れる方、ぜひコンサートにもいらしていただきたいと思います。はい、でいくつかはオンラインでもですね、出すかもしれませんので、その時はまた見てですね、ぜひいただきたいというふうに考えます。いや、オンラインですけども、先週 の、 風の吹き耳コンサートですね、この場所で行ったコンサート、なんかお友達の方がですね、見ていたっていうのが連絡が来たということで、いろんな方々がまた、見てくださっているので、神様に期待してですね、さらに、この賛美の働きをですね、なしていきたいと思います。それから今日はですね、J ゴスペル著作権管理委員会っていうところからですね、著作権のことについて連絡が来ています。皆さんもぜひ見といていただいて、これからどんどんいろんなところにこう、ゴスペルを用いていくんですが、その場合 の、 著作権の問題に関してですね、書いてありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。今私たちはコンサートも無料でやったりしてるんですけど、有料になってきたりとか、いろんな こうことが起こってきたときに CT のこととかいろんなことがですね発生してくるので、そのためのですね備えということになります。ビボイ新聞が出てますのでぜひ見ててください。アメリカの大統領選がですね11月8日に投開票になりますけど、ですね、いよいよですけども、そのことが載っています。それからイスラエルチームのことが載っています。それからカレンダーのですねイスラエルの風というのができたということなので、皆さんもぜひよかったらですね、とても今度はまた質が良くなっているということですので、ぜひまたお知らせいただきたいと思います。あと九州では松本彩さんですね、久留米教会の牧師夫人の彩さんの、ことが紹介されています。それからですね、今日ちょっとまたメッセージもお話ししたいと思うんですけども、大阪のですね教会のエステル・モーナイ牧師のお父さんの救いの証ですね、素晴らしい証が出ています。それから最後なんですけど、皆さんピラニアっていう映画見たことがあられる方います。ピラニアっていう映画を作られた筑波久子さんっていう方なんですけど、元女優の方なんですけど、ロサンゼルスに行って映画を作られた方なんですけども、今度その、天草っていうですね、これアニメですかね、これアニメを作られるということで、特にこの、天草四郎は敗北者ではなくて勝利者として描いているということなんですね。とてもなんか面白い、そして永遠の命ということをテーマにですね作られるということなので、神様に期待していきたいと思います。その自殺者がこう本当にこう多いのは、やっぱり永遠の命を知らないからだということをですね、自殺が起きるんだということをこの方は言っていて、本当に日本は今1年間に3万人ぐらいの方が自殺していますけれども、本当にですね多くの方々にこの福音がこれからの作品ですけど、作られるわけですけど、知られていいなと思いますし、また私たちが導かれている26世紀のアニメでハリウッドから出すというその神様のミッションもですね、いろんな形でこう進んでいくと思いますので、ぜひ見ていただきたいと思います。なんとこの方々が小林牧師の遠い親戚の方だということでですね、なんか紹介されていましたけども、ロサンゼルスの集会にも来られたことあるんですね。死の十字架のですね、そういう関わりがある方です。いろんな形で映画の働きを神様が進めていかれるんだなということを思いますので、期待していきたいと思います。それではですね、今日はローマ書の方に入る前にちょっと御言葉を開きたいんですけども、第一ペテロのですね4章を開いていただきたいと思います。ペテロの手紙は第1の4章ですね、7節なんですけれども、そこをお読みいたします。ペテロの手紙の第1の4章の7節ですね、お読みします。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい、ね。今イスラエルチームで正解がこう何回か持たれていてですね、音声聞かれた方もおられると思うんですけども、祈りっていうことに関してですね、こういくつかメッセージがですね本当に出されています。で、私たちがその祈りをこう知ってるか祈りを持ってるかどうかっていうのはすごく重要な、ポイントであってですね、また特にこの、困難な時代が起こるとしていますけど、そして何が起こるか分からないようなこう時代に入っていきますけれども、その中で祈りがあるかないかというのが決定的になっていくということをですね覚えていきたいと思います。ここでは万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎んで慎みなさいとありますけれども、私たちが祈りに心を整えていくということがすごく重要なことであるということをまずですね、まず年の初めに覚えていきたいと思います。そして皆さんちょっと思い出していただきたいんですけども、弟子たちがですね、このペンテコステの時からこう大きくリバイバルが始まって用いられていったんですけれども、その前に何があったのかというと、イエス様の十字 十字架があったわけですね。そしてそこで弟子たちはみんな逃げてしまって、イエス様を裏切ってしまったわけです。で彼らはその中でこう本当にこう落ち込んでしまったり悲しんでしまったり、そして自分たちには本当に神様に従えないんだということをですね、こう本当にこう嫌というほど思い知らされたわけですね。そしてユダヤ人の人たちを恐れて隠れていたわけですけども、でもその時に出されていて他に何もできなかったんですけど祈っていたわけなんですね、みんなで。 でその時に50日後ですけどもそのになりますけども、ペンテコステの時に、聖霊が注がれて弟子たちは呼吸を変えられて命も惜しまずにこう宣教していく人に変えられてしまったんですね。で、そのですからこう、この時にこう祈りがあったということなんですね。で私たちも本格的なリバイバルにこれからもう始まってるんですけど、実際に人々がどんどんどんどん救われたりとか本格的な働きがこれから始まろうとしてるわけですけど、でもその時に覚えておきたいのはですね、こう私にはできないっていうことですね。できない。弟子たちが、私は主に従えないですね、イエス様を裏切ってしまった、私には神様に従うことができないっていうところから始まったんですね。そしてそこに聖霊様が加われて、弟子たちはそこから始まったんですね。で神様の弟子たちの最後の訓練っていうのはできないってことがこう腹の底から分かるっていうんでしょうか、自分がいかに神様に従えないものか、できないものかっていうことが分かるっていうところからですね始まる。それが最終の訓練だったんですね。で私たちも本格的な働きが始まるんですけど、私たちにはできない、まさにそれは神様の働き、リバウンドの働き、神様の働きですし、私たちはそれを追うことはできません。なので私たちは祈るっていうことをですね、神様により頼む、神様の恵みによってそれをなすっていうことをですね、さらに、覚えつつですね、本当に祈るってことをですね、強めていきたいというふうに思います。で、その中でこう神様がなされていくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。ペントコステの時も神様、聖霊が望んで、そこから変わっていったんですね。弟子たちの自分の力でこう頑張って何かして変わったんではなくて、神様の方が望んでこられて変わっていきました。でもその時弟子たちはみんなで集まって祈っていたんですね。何もできなかったんですけど祈っていたんですね。で私たちもこの時この新年が始まっていきますけど、祈るっていうことをですね成していきたいと思います。私はですね今コールセンターの方でアルバイトしてるんですけども、イスラエルチームちょっと行けなかったので、とても感謝なんですけど、その仕事をですねまた少し入れたんですね。でまた、先週仕事を少し入れて働いたんですけども、としましたらいつもと違う仕事が新しい方の仕事になってしまってですね、でそれが本当に自分には分からない仕事で、そのお客さんが言われることを聞くんですが、そのまた内容が分からないとそしてまたそれをまたこう、上司というか、持っていくんですけど、それまた上司が言われることが内容がよく分からない、つまりとても業務内容が多い内容なんですね。そして理解できないことが多いわけです。だんだん慣れていくんでしょうけど、だからそれをまたお客様にただ伝えるっていうですね、なんか自分では何も分かってないっていうですね、そういう仕事でとっても辛い仕事だったんですけど、でもね祈ったんですね、どうぞ助けてくださいと、とてもじゃないけどこれは難しい、私には難しすぎるって言ってね祈ったんですけど、そして本当に主が助けてくださってですね、なんとかこう、そこをですね乗り越えることができて、いろんな方々に助けていただいたんですけども、でいくつか本当にこう業務のことなんて言えないんですけど、いろいろ助けられたことがあってですね、で本当に神様生きてるなと思いました。で私たち日々の歩みの中でこうちっちゃなことなんていいので、一つ一つこう祈ってこう神様に助けられるっていうこの体験を積み重ねていくっていうのはですね、これ大きな問題とか大きな働きとかになった時に、私たちのこう土台となって財産となっていくので、ちっちゃなことも祈っていくっていうことをですね、神様により頼んでいくっていうことを成していきたいと思います。今私たちが経験していることがこれからの歩みにとってポイントになっていくっていうことをですね、覚えていただきたいと思いますですね。今度牧師はですね学生時代の、 なんかですね、アルバイトをですね、こう増やすに祈ったら必要に導かれたんですけども、こういくら探してもなくてですね、で結局はあなたは祈っていませんねってこう示されて、あそうだと思って、こう願いですね、夏休みの間だけとか、体が弱いので、こう楽な仕事とかですね、お昼がついてる仕事とか、昼食がついてる仕事とか、途中でキャンプがあるのでキャンプ時々休める仕事とか、そういう仕事をこう祈っていった時に、祈っていったら あるところの証券会社のところにですね、広告が出てたんです、ずっと前からですね。でもそれずっと前から出てるやつなので、何ヶ月前からもうこんなの とっくに埋まっていてですね、自分はこういうのはこれは無理だろうと思ってたんですね。でも祈ったらそのことが思い出されるそうなんですね。それで結局そこにちょっと行って聞いてみたら、まだ採用していてですね、でなんと証券会社でですね、黒板書きですね、いくらいくらとか、なんかこうあれ数字を書いていくような仕事で、でもう3時に終わって、でもう片付けして早めに終わることができて、楽な仕事でですね、なんとお昼もついていてで夏休みちょうど同じその期間ですね、働くことができて、それでキャンプも行ける、そういったですね仕事だったんですね。で本当に具体的に、皆さんもそうだと思うんですけど、具体的に祈るっていうこと、すぐ答えられないこともありますけども、でも具体的に祈るということが重要であるということをですね、さらに覚えていきたいと思います。そして特にこの新しい年も始まりましたけども、さらに祈るということをですね、話していきたいと思います。自分の力で頼っていたり、また何か他の人に頼っていたり、他のものに頼っているということを関して、神様はですね、私たちに見せられ、そして神様に頼るようにということをですね、導いていかれます。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけど、ローマ人の手紙のですね8章、お開きください。さっきですね読んでいただいたところですけども、先週はですね、28節で特に神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますっていうんですね、このところから特に学びました。そしてクリスチャンは全てが益となる、何一つマイナスがないっていう素晴らしい約束なんですね。ただその時に神を愛する人々、そして神のご計画に従って召された人々とあるように、神様に従うということがですね、非常に、一つ大きなポイントになっていくんですね。で私たちが神様の言葉に従って、神様の計画の中にあるときに、全てのことは益となっていくので、ですから私たちは全てのことを感謝しつつ、そして神様のご計画を見ていくということですね、それをこの、さらに出していく必要があります。でこれは素晴らしい約束なので、さらにこう信仰を用いるということをですね、出していく中で、この神様が本当にそれを表してくださるということですね。そして、もう一つはそうですね、私長男がですね、よくいじめにあったんですね。小中とですね、小学校、中学校と、でその中で、いろいろ対応したんですけど、先生にも行ったり、でもいろんなことしたんですけど、うまくいかないわけです。そして、結局、またまだ相手も小さいので、こう途中でこう呼び止めてとっちめてやろうかとかですねそういうことも考えたりしたんですけど、でもそういう人間的な方法を考えてもうまくいかないわけですね。で結局感謝しようということになって、そしてこの息子とこう感謝していったわけなんですけども、その中でこの本当に不思議なんですけども、こうありえないのところであってですね、そのあってっていうのは、その一番いじめてる一番中心の子にあって、お店とかいろんなところであって、そこで福音を語る機会があって、その子が救われて、本当にそのクラスが変わったりとかですねして、本当にですね、そういうことが一度じゃなくて二度覚えてる限りあったんですね。で本当にまあ親にとっては子供がいじめられたら本当にこう自分がやられるのも辛いものもありますけど、でも 確かに御言葉に従っていくときに神様は全てを本当に益にしてくださるなということをですね、こう思うわけですね。で皆さんもいろんなことがあると思うんですけれども、全てのことを益にしてくださる神様にですね、さらにこの感謝の対応、信仰の対応をしていくということをですね、徹底していきたいと思います。そして今日のところはですね、ちょっと33節からお読みしますけれども、神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。神様に選ばれた人々というのはクリスチャンのことですね。で、訴えるのは誰ですかと言っています。まあ、それはサタンもいますから、私たちの財政官に働いて、私はした罪は許されないと思ってしまったりとか、あと人からあなたはこういうことしたでしょうって過去のことをずっとこう言われたりとか、そういうふうなことが私たちの愛の中にもあるわけなんですけれども、自分の内側からそして人から言われたりとか、でもどちらであったとしてもこの神が義と見てくださるのですっていうふうに言ってるんですね。で罪はちゃんと悔い改めないといけないですけれども、基本的に私たちはイエス様の十字架を通して罪が許されるだけじゃなくて義と認められているということなんですね。で前も申しましたけど、法律の用語であってですね、あなたは無罪ですって言われたのと同じなんです。ですからもちろん、なんか社会的に罪を犯してしまったら私たちは牢屋に入らないといけないですし、なんかこう誰かに迷惑をかけてしまったら、例えば負債でしたら負債を払わないといけないという、そういうものは確かにあります。でも神様の前に罪としてはもう無罪となった、義となったっていう存在なんですね。だから私たちの祈りって聞かれるわけです。皆さんですね、こういうふうに思ったことないですか。この私あの人よりずっと性格がいいクリスチャンなのに、なぜかあの人の方が祈りは答えられるとかですね、あの人の方がなんかいろいろ技が起こってるって、そういうことを見たことないですかね。でこれってですね、本人がこう義とされてるってことを受け取ってですね、つまりこう祈ってるわけですよね。だからあの人の方がちょっとあれなのに、人間としてはちょっと悪いと思うのに、あの人の方に神の技が起こってるっていうのはこう、その人がこう祈ってたり信仰を用いてたり感謝してたりするわけですよね。で、ですから私たちは義と認められているということをこう信仰によって受け取っていく必要があります。で、ある方は同じ罪を何度も何度もですね悔い改めるわけです。で、なんかそれはへりくだっているようなんですけども、そして罪をですね何度も何度も悔い改めて、なんか行くっていうのはそのなんか大切なことにこう思ったりする方がいるんですけど、でもちゃんと悔い改めたら罪はこう許されているんですね。で、日々の罪に関してもですね、基本的に義とされているんですけど、日々の罪に関しても許されるわけなんですね、ちゃんと悔い改めたら。だからそれ悔い改め続けるっていうのは、それはその不信仰になってしまうわけですね。で、例えば私のところに誰かが来てですね、こういう失敗しました、許してくださいって言われたときに、許しますよって言うとします。で、また次の日になったらその人が来て、こういうことしてしまいました、許してくださいって、昨日聞きました、許しますよって言ってまた許しますとします。で、また次の日になるとまた来てですね、この人は認知症かとかですね思うか、またはですね、本当に私というか本当に私が言ってることを信じてないんだな、私が許してるって言ってるのにそれを信じてないんだなってことになってしまうわけですね。私たちが神様に対して同じことを何度も何度も何度も何度も悔い改めるっていうのは御心ではないんですね。で、そういうことをしていること自体は悔い改めた方がいいわけです。毎日犯した罪じゃなくてですね、そっちはもう許されているので、だから私たちは不信仰にならないように、そして義とされているっていうことをですね受け取り、また罪は悔い改めたら許されているんだっていうことを受け取っていく必要があります。で、また35節、私たちはキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている、私たちは誇られる羊とみなされたと書いてある通りです。イエス様の愛から私たちを引き離すものはないって言ってるわけです。 どんな困難や、困難や苦しみや迫害や